マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
三吉さんお祭りだよ。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
ごめんなさい、前回の収録は私酔いすぎてました。ちょっとね、自分ではすごく調子良かったんだけど、はい、聞くとさ、はい、やっぱり酔ってるね。
いや、酔ってはいますけど、うん、でもあの雰囲気は雰囲気で、
いやー違うね、
ダメですか、
あのくどい話がくどい。もっとちゃんとなんかね、なんかコンパクトにさ、もう言いたいことをパッと言わないとさ、もう朝礼の校長先生みたいになっちゃってたもんね、うん、
結論から言って。
いや、そういうんじゃなくてさ、
そうです、ね、
結論からとかじゃなくてさ、
そ, うです、ね、その話さっきも聞いたみたいな、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
同じような話を何回もするからさ、
それ昨日まさに私体感しましたね。
あ、自分でかい、
はい、
うん、
あ、私がじゃないですよ、そういう人がいたっていう。
いやいや、あなたでしょ。
いや、私じゃないですよ。酔ってた、
細B じゃないのか。
細、あ、酔ってた人ではないので大丈夫です。まさしく校長先生ですけど、
ビールダメだわ。
ね、結構飲みましたからね、あの時は。
何本、
スタート前にも2本行ってたんですよ。
行ってたか、
はい、
で飲みなやりながらだから5本目ぐらいも行ってたもんね。
そうです、5本目まで行ってました。
最後
は3、5、
はい、まあな感じ。
、はい、
そうなりますわな。、はい、
いやでもいい感じだったかなと思いますんで。
そうかい、いやいやいや、乾杯していいかい。
、はい、よろしくお願いします。
飲むんかい。
三吉さんが、
そうですね、
うん、そうですね、う
ん、3年ぶりですか、ちゃんとお祭りとしてやるのは。まあ、去年もやってはいましたけど、
うんうんうん、
去年はテイクアウトだけでしょ、
うん、
酒とか飲まない、ね、今年はどうなのさ、うん、やるのかい。
今年はそういうの やるみたいですね、なんかショーみたいなの、
うん、倉橋るい子が、
あ、倉橋るい子さん
また来て、はい、あの2日目に、
はい、
毎年その7時、8時、7時、6時半か7時ぐらいからやるんだよね、
うん、
月曜日に1回、
はい、
だいたい今年いつもね、うん、天候悪い、寒かったりとか天候悪いんだけど、うんうんうん、今年は良さそうだね、は
い、そうですよね、暖かくなりそうだし、
14、15、日月ですか、
うんうん、
はい、
それ過ぎると、はい、あと札幌祭りかい。
あ、そうですね、
で、よさこいやんの。
あ、よさこいはその前になりました。 あとライラック祭りも、
ライラック祭りも
今用意してましたね、
うん、すごいね、
はい、
お祭りがどんどんありますね。
久々ですね、こういうのいいですね、
うん、
はい、
ね、
うん、
やっぱりあっちこっちで飲んだくれを。
うん、くどくならないように。
ね、誰のことですか。いきますか、
次回時事ネタいきます、
はいはい
はい、まず一つ目がですね、まあ、事件があったということで、銀座のやつですね。銀座仮面強盗、高校生含む少年4人を逮捕ということで、5月8日夕方ですね、午後6時ごろ、仮面をつけた男たち3人がロレックスを専門に扱う銀座の高級時計店に侵入、店員に刃物を突きつけ脅した上で店に陳列してあった高級腕時計100点以上、被害総額は少なくとも1億円以上を強奪したと、犯人らは港区のマンション敷地内に侵入したところを駆けつけた警察官に身柄確保され、その場で現行犯逮捕されたと。逮捕されたのが16歳から16歳。
さんさ、だからこの前も言ってるけどさ、ただただ記事をダラダラ読むんじゃなくて、はい、まとめてさ、
はい、
赤ペンかなんかでこうやってやってさ、
はい、結構ま
とめてますから、そうやってやってって言ったのにさ、
はい、分かりました、逮捕されたのが16歳から19歳の4人の少年たちだったという話ですね、
はいはい、
はい、
なんかニュースで見たけど、
はい、見ました、
ね、
ちょっと
なんかすごくなんかちょっと映画みたいな、アメリカの映画みたいな、
そうですね、撮影なのかっていう感じでしたよね、なんか、うん、
なんかあの通行人のおばさんさ、ドアを閉めて、
はい、
ね、すごく勇気があるけど、あれはちょっと危ないからね、
危ない、うん、危ない、
あれ日本人だから、多分これ日本人でしょ、日本人の少年でしょ、
はいはい、
あれ外国人だったら多分刺されたりとか、
うーん、
もし銃持ってたら撃たれるよね、
そうですね、
うん、
うん、
ね、
うん、
スーさんみたいなやつが、ボンとあそこにさ、
はい、あ、座っとけば、うん、
座っとけばね、はい、ドアが開かないから、
うん、ガラス
の、うん、っていうか、スーさんの顔を見、お面がさ、スーさんの顔みたいなお面してたよな。
いやいやいやいや、
真面目に。
いやいやいや、もうちょっと鼻高かったですよ。
そうだね。は
い、
なんで仮面でディスられるんですか。
まあな、あれもあれか、SNS で、
もう動画が。
違う、なんかあれ、みんななんか知らない者同士だったのか。
そうみたいですね。うん、
闇サイト、
はい、闇サイトみたいな形で、 4人とも顔見知りではなかったという。
あ、そうかい、はい。まあ、どこまでそれが本当なのかもよくわからないしさ、何から何まで、真っ暗闇じゃございませんか。ねえ。あら、あら、いやいやいや、でもな、もうそういう風になっちゃったんだね、うん、日本もね。
そうですね、
最近多いですよね、こういう
記事の話だと、うん、なんかこの近くで、うん、まあ、あの強盗未遂事件が結構あったというような話、うんうん、まあ、銀座だけじゃなくて高級時計店を狙うものがあったというような話も出てたみたいで、うん、まあ、それは未遂に終わってたのでこういう事件にはならなかったみたいですけど、
またあの模倣犯みたいなのが出てきてさ、
あ、そうですね、
今度はあのあちこち福岡とか、あ、もしくは盲点札幌とか、
あ、
札幌はないか、
いや、わかんないですよね。どこでどうなるか、
札幌そんなあの高級時計店とかもないしさ。
いや
、まあ、路面ではあんまりないかもしれない、確かに。
ないもの。
まあ札幌で起こる可能性もあるかもしれないということで、
やめないよ、スーさん、ダメだよ。
16歳から19歳って書いてある。そんなここの年ではやらないですよ、そんな走れないですから。
でもあれだね、あれやっぱり計画的でもない、まあ、ほとんど ね、
うんうん、全然計画的じゃないみたいですね。
いや、あれはすぐ逮捕されるけど、一人がまだ逮捕されてないのかい。
いえ、あのですね、うん、実行犯3人が最初逮捕されて、うんうん、運転手が最初逮捕されてなかったんですけど、うん、一応身柄は確保されてたみたいで、
う
ん、
あ、 そ、 う
その後やっぱり逮捕みたいな形で4人逮捕されたみたいです。
そうかい、
はい、
うん、
悪いことはできないから、
うん、
ねえ、
まあ、あれだけ動画でみんなで撮られてますからね。
いや、やっぱり念入りじゃないとね、うん、あの3億円犯人のようにさ、ちょっと古い話だけどさ、
はいはいはい、
あれは何人だったのか、1人なのか、どうなのか分かんないけど、
まだに分かんないですよね、
うん、だからいろんな噂があるよね、もう殺されてるとかさ、あのどっかも高飛びしてるとかさ、
うん、
中にはやっぱりそのあれは警察だったんじゃないかとか、本物ね、その警察の息子か、
うんうん、あ、ありますね、うん、そういう話、
うん、
う
ん、
ありがとうございます
ね、うん、まあだけどさ、物騒な世の中だわ、スーさん、うん、気をつけないよ、スーさん、
ね、多分盗まれるものないんで大丈夫です。
いや、ちゃんと入り口に座る時には気をつけないよっていう。
僕は何ですか、あの置物ですか、
重し
だるま落としっていう感じだね。、うん、はい、次
行きましょう、うん、はい、はい、ジョッキ缶、韓国でヒットも一部で放射能をめぐり議論に、アサヒビールは否定ということで、うん、最近韓国で売り切れが続出しているアサヒスーパードライ生ジョッキ缶、日本でも人気あった、
見たことある？
あります、飲んだことあります、
う
ん、
あ、そう、
はい、
はい、
で福岡県で、生産された製品だという疑惑が浮上し、一部で議論を呼んでいると。アサヒビールは博多工場で生産されているとして事実ではないと否認したという話ですね。
いや、一時ほら、日本のさ、
はい、
ノージャパンとか言ってさ、ね、あの買わないとか不買運動みたいのしてね、はい、今度はさ、やつらももうそろそろね、いいんじゃないかということで、うん、やったら今度放射能を巡りとかさ、うん、まだ言ってんだね、
言ってるんですね、
暇なんじゃないですか、
ね、暇っていうよりも頭が悪いんじゃないかなと思うんだよね、うん、うん、なんだかな、これじゃ飲まなければいいでしょ
う
ね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、どう瀬口さん、これ飲んでみて、
普通に美味しかったですよ、なんか開けた瞬間すごい泡がバーって出てくるので、
うん、
ちょっとびっくりはしましたけど、
うんうん、
そのまま
このことかい、
あ、
このことかい、
そうです、そうです、そうです、あの開けたら急に出てきますから気をつけてくださいね、泡が、
本当、
はい、
いや、シュッと、そのためにね、買ってきたのさ、
あ、それでですか、なんで入ってんだろうと思ったら、
なるほど、
泡出ないよ、
出ないですね、
冷えてます、
冷えてる、冷えてる、
あれ
出ないですね、
なんかあれ
放射能入ってるのかな、
いやいや、さ
っき、あ、少しずつ今泡出てきたね、ちょっと飲んでみるわ、はい、ビール飲まないって言ったのにもう、うん、普通のビールだね、泡の楽しみ方、なんかこれ、あ、振ればいいのか、
いや、振っちゃダメです、
振ったらダメだよね、
振ったらダ
メだよ、振ったら別にこの缶じゃなくても泡は出るからね、
はいはいはい、確かに、
うん、
もうちょっと冷やした方が良かったのかな、
そっかい、まあいいけどさ、はい、まあでもなんかていうかさ、
はい、
なんかさ、本当にさっきも言ったけどさ、飲まなきゃいいっしょね、
まあそうですね、
日本のもの、
うん、
して俺そもそもさ、 アサヒビールとかもさ、韓国でなんて別に商売やんなくてもいいんじゃねっつ。いや、そこまでそんなこと言われるんならさ、うん、いや、そこに別にね、まあ一応、韓国、なんだ、九州近いから、はい、あっちで作ってるのは、普通はそうなんだけどさ、どこで作っ、いや、俺はね、なんかね、本当にまだ風評被害と福島の方たちに、うん、なんか申し訳ないっていうかな、かわいそうっていうかさ、なんかして今度あの議員が今度その放射能のあれを水を何だっけ、なんとか水を放出するのにね、
汚染水、
汚染水じゃないでしょ、
それを処理水、
処理、いや何、
冷却水みたいなやつでしたっ
け、なんだってスーさん、
いや、なんかあのニュースで
処理水を、逆で処理水をやつらが汚染水って言って
るんだよ、そうです、で
も汚染水を処理水って言ってるわけじゃない、
それをなんか直すみたいな韓国の話、
いやいや、なんで韓国の議員に見てもらわなきゃいけないの
かそうですね、あ、はい、
いやいや、内政干渉も甚だしいよいや真面目にさ、いや本当腹立つわ、だから俺ね、またこれビール飲んでたよ。
いやいやいやいやいや。
飲まなきゃいけなくなっちゃったんだから。
いやいやいやいやいや。それは仕方がないですよね。飲まなきゃいけない。
多分さ、これさ、ジョッキ缶ってさ、空き缶のようにパンと飲み口が広くなるでしょ。
ああ、そうですね。はい。
普通のビールだったら、その、
プルタブであげるから、
これあ、だからさ、このジョッキのように飲んでる感じじゃないの、違うの、
そうです、そうです、はい、
うん、あ、そんな、俺だけ知らなかった
いや、僕も知らなかったです
よ私はそう思ってたんですけど、
ここからちょっ と泡が少し漏れてくるから、はいはい、そうだよね、はい、プルタブから漏れてくるなら ただちょっと振ったぐらいだもんね、
そうですね、
落としたとかさ、はい、なんでくるくる回さなかったのよとかね
ありましたね、なんでね、そう、
回すね、テーブルの上で転がさなかったのよって、あ、そう、いや、だからさ、もうやめてほしいよ、こういうことをするのは、ね、うん、いちいち、だからね、朝日もさ、いちいち言わなければよかったのに、いや、そうだよって、福島だよって、
うん、いやいや、それは嘘になっちゃうから、
いやいやいや、もう嘘でもなんでもさ、だから、いや、飲みたくない人は飲まないでって言えばいいだけの話でさ、
うんうんうん、
ね、いや、もう本当頭にくるわ、もう。美味しい。まあそういうことでね。
というわけで、
はいはい、
はい、
それ、まあということでさ、はい、俺だから福島かわいそうでさ、はい、ここで一曲いっちゃったよ。
はい、
うん、
というわけで一曲かけたいと思います。
いいかい。
はい。あ、いいですか。言ってください
。いいよ。
はい、じゃあ猪苗代湖で I Love You and I Need You 福島です。
あ、そうかい。俺題名分かんなかったのさ。サンボマスターズ。
島が好き。
あれベイビー福島だよ、
はい、
これちょっと最初なんか似てたね、なんだっけ、
ズ
ーズーの、
はい、愛をくださいっていう曲に似てましたね、ね、うん、
ちょっとね、
はい、
まあでも曲ってそういうもんだからね、うん、これね本当にね、もうあんまり言うとさ、
はい、
なんかお客さんとかさ、うん、俺のなんだトップギアとかさ、はい、ラジオ聞いててさ、
はい、
社長も韓国とか中国嫌いですかとか言ってああちょっとこれめんどくさいなと思っていやいやいや、全体じゃなくあのこういう人とか、うん、あの悪く言うやつが嫌いなだけでその政府とかとかって言ってごまかすんだけどさこれあれだよね、あの2011年だったっけ、あの震災の時だから、
うん
うん、東北のね2010年
ですかね、2010年
かい、
はい、10年ですね、はい、
2010年だった、うん、東北大震災、
あ、そうですね、はい
ね、
はい、2010年って書いてません、うん、活動期がこの、
いえいえ、東北 大震災のこと言ってんだよ、
でも その後なんですよ ね、この
そうだよ
ですよね、だから2010年なんじゃないかね、あれ違うのかな、
うん、ね、どう瀬口さん、
ちょっと待ってください、ね、
うん、絶対俺スーさん間違えてるね、
間違ってる、
300点、
うん、
2011年です、
2011年だよね、
はい、あれ違うんだ、
うんうんうん、
僕後だからそうだ
った、失礼しました、俺もそうだと思ったんだけど、
はい、2011年です、
その前に作ってたのかもしれないね、はい、
し
うん、そうだからほらそっちなんか東北大震災って言ってるから、
はい、 そうですね、
そっちをさっきのあの
なんかあれですよね、うん、最近頑固ですよ ね、
もうね
さっきもそうだし、
このハゲ
本当とりあえず人の話を聞けっていう、ちょっと白木
最近ちょっとやばいよ、
ま、スターか、
うん、忘れ、うん、忘れっぽいしあと頑固っていうか、うん、なんかちょっとね、
これはすみません、うん、はい、
いやいやいや、ほんとほんとスーさん、うん、はい、うん、ちょっと気をつけた方がいいなと、
わかりました、うん、はい、
だからそれ2011年の時あれ花見やった時にね、
はい、
あの一句がねこれ、
うん、ああそう
弾き語りでやってたね、
は
い、
うん、
うん、ねえ、そういうことでさ、うん、ね、うん、誰ももう福島が どのこうの、福島のね、
うん、
品物がどうのこうのとか誰も気にしてないけどね、
気にしてないですよね、
気に、まあ、いや中にはいるよ、たまにおかしなやつが、日本人でも
うんうん、うん、
ね、ちょっとはね、うん、変なやつが、うん、まあ、だから食べる食べないはさ
本人の自由、
ね、飲む飲まない、食べる食べないは本人の自由だからさ、うん、あのいちいちそんな難癖つけなくていいんだからって話、うん、ね、うん、いいね、サンボマスターズ、なんか見た感じではさ、ちゃん可愛いっぽい感じだけど ね、
う
ん、声がすごくいいよね、うん、まあ、ということで、
はい
はい、
というわけで、うん、はい、猪苗代湖で I love you and I need you 福島でした、うん、
震災は2011年でした、
はい、失礼しました、
2011年です、
はい
はい、というわけで昭和平成の忘れ物いきたいと思います、
うん、
今回のお題はジャージということで、
うん、
はい、メッセージ来ておりますので、
じゃあちょっと今声大きくなかったかい、
ジャージ、
うん、ジャージってことで、ジャージってことで、もう、
もう話題を変えるのに必死なんじゃないですかね。
必死なんだね、もうね。もうジャージみたいな顔して、
いやいやいやいや、
ジャージの後ろポケットみたいな顔して、
つるんつるんと、つるんと、
うん、
はい。はい、メッセージいきます。
はいはい。
ペンネーム山嵐さんです。
はい。
社長、瀬口さん、スーさん、いつもご苦労様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
社長、各店従業員の皆さん、6日のイベントご苦労様でした。久しぶりに楽しいマルカのイベントでした。ちょっと飲みすぎた山嵐です。
ありがとうございました。
楽しかったならいいですね。はい、
うん、
はい、ね、はい、先週の放送、過去5日収録は、中川さんから連絡があるまで金曜日ということすら認識せず、黙々と資料作りをしており、またもやメッセージを送れませんでした。
うん、
まあ、その甲斐もあって、7日の会合には資料が間に合いました。
これ7日の会合ということは日曜日に会合あったんだね。
なんですね、
う
ん、
だからイベントの次の日ちょっと飲みすぎた次の日に会合があったっていうことですよね。
結構あのスムーズにしたかスムーズにしたかもしれないしね。あれどうなの、いつもより
酒残ってんすね。
はい、
はい、今週の昭和平成の忘れ物のテーマはジャージですね。
どっちなの、ジャージ、
ジャージ、
うん、
ジャージじゃないんですか、
ニュージ
ャージ、
違う違う
違う違う、あ、そう、 まあ、どっちでもいいんだよね、うん。あの、ちょっと調子乗ってるやつは、ジャージー。うん、
あの、今回のテーマはジャージじゃないですか、うん、あの、学校のやつはジャージでいいんじゃないですかね。
う
ん、
そうだ、学校のやつはジャージだね。ジャージ、はい、あの、普段着るのはジャージ。
ジャージ。ちょっとおしゃれなのが。うん、
あと若い子とか？
おしゃれなのが、うん、はい。
ドンキホーテとかに行ってるやつとかでしょ、あの女の子で。
スウェットみたいなやつ。ジャージーみたいな。はい。はい、小学生の時はトレパン、カッコ、木綿の白色で伸縮性には乏しいけれど摩擦に強いでした。ジャージ系が普及するまではこれが体操着だったように思います。
あれかい、中本浩二みたいな感じかい。
ああ
ねえ。
すごい分かりやすい表現ですね。はいはいはいはい。
ね、
あ、なるほどなるほど。そうかも。はい。
はい、違ったらごめんなさいね。
訂正お待ちしております。うん、はい。
想像しちゃったもん、山原井さんが中本浩二の格好してるの。ランニング、上ランニングで。
ランニングじゃないとダメなんですよね、それ。
もっこりさして。はい、ごめんなさい。
スーさん着れないやつじゃない。
そう、スーさんでも無理ね。
はい、無理です、ね。中学生から学校指定のジャージで色は紺、ラインなしの被るタイプ、うん。ポケットはお尻に一つですね。すぐに破けたりしていましたが、自前のスポーツメーカーはダメなので、補修して使用してましたね。中には自分でラインを入れている人もいた。通学時は着れませんでしたので、授業の前に着替えるのですが、更衣室は当然のように誰かが覗いたとか騒いでいましたね。ジャージはあくまでも体操着で、ファッション要素はみじんもありませんでした。メーカーもどこだったのでしょうか。それに女子はブルマを本当に嫌がっていましたね。しかし現在はブルセラ問題からハーフパンツなどの丈の長い体操着に移行しているようですね。
セクシーもブルマだったの？
いえ。
セクシーは何だったの？
普通のジャージです。
ノーパン。ノーパンノーパンだった。
社長なんかずっと読んでる時にニヤニヤしてんなと思った。その話をしたかったんですか？もうビール飲んじゃダメですよ。
福島で福島で福島で
ビール一本も飲んでないのに。
もう危ない危ない。
どうしたどうした、
ごくごくいけんだもんこれ。
やっぱり口が広いから、
うんうん、はい次で、
はい、はい、今週のリクエストは桑名はるこさんのバニシングポイントをお願いします。彼女は桑名正宏さんの妹さんで、16歳からプロとして活躍しています。 YouTube は青春の照明で探してみてください。エンディング曲だったので、ムーンライトサーファーも良い曲なんですよね。何かの機会にお願いします。
はい、
刺さったまま胸で光っている人がいた。人にはまばゆく見えたとしてもその痛みまでは誰も
はい、桑名春子さんでバニッシングポイント聞いていただいております。
うん、桑名正宏さんって知ってる？
はい、
うん、
わかります、はい、うん、
月の明かりとか。
え、
月の明かりを歌ってたね。
歌はちょっとわかんない、どんな歌聞いたらわかります。
大阪人が、はい、飲んだら最後に必ず歌うという人、みんな俺だ俺だって。あら、知らないかい。
多分聞いたら分かるんだと思う。
明かりをつけるな月の明かりが、 優しく、あの、振り向くな、この俺を。あれ？
ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと。
俺の歌、振り向くな、この俺を、涙ぐんでいるから、ってやつ。長い旅になりそうだし、さよならとは違うし、この街から出て行くだけだよってやつでしょ。あれ君ら全然嘘だね、したらね。
あの
危なくフルコーラス 10番まで歌うとこだって、俺危なく。
そんなにあるんですか？盛り
ました
よね。あのロード第10何章とかみたいな。が、うん、あんまり歌は知らない、歌ってる人だっていうこと。
あのセクシャルバイアルとナンバーワンとか、
それはわかります、それだ、
うん、それはまあ、うん、うん、そうなのさ、はい、その月の明かりはいいよ、
うん、
今度ね、その妹さんなんだね、
うん、
ねー、
はい、
恋室覗きましたか、スーさん。
覗いてないですね。
関さんは覗かれましたか。
いや、恋室で着替えてなかったです。教室で着替えてましたね。
あら、教室こそ見られんじゃない。
それがもうみんなうまいこと着替える方法があるんですよ。
小学やっぱり更衣室あったからさ、うん、あの風大西和也って言うんだけど、更衣和也が必ずまた嘘をつくのさ。またすごいんだわ、誰々のおっぱいがね、うん、こんな大きかっただとか、うん、し小学生の下半身のことも言うんだわ、すごいんだぞかーっつって、もうかっちゃんすごいんだっつって嘘をつけって、みんな覗いてたのは見たけど、キャーって言われてたべや、お前ってキャーって言われて、先生に言われて怒られてたろお前って
見えない子なんですね。
まあね、
はい、うん、メッセージの続きをいきます ね、
あるね、はいはいはい、
ところで先日
あムーンライトサーファーでも入れればいいでしょ。
あ、そうですね、うん、ところで先日手間暇で知り打ちのジャックさんにお会いすることができました。過去社長もおられましたが確かにジャックさんはオフコースのヒット曲さよならはオリコン年間ランキングで海援隊の送る言葉より順位が低かったとか、79年以前のオフコースについて熱く語られていましたね。私は席が離れてしまい、知っていることは70年にデビューしてなかなか売れず、74年の札幌同心ホールでは観客が13人しかいなかったというエピソードと、妻がファンということでコンサートに一度行ったくらいなので静かにしておりました。
観客が13人、そういう時代もあったんだね。
同心ホールで13人ってなかなかですよね。
すごいですね。
ね、
う
ん、まさかの奥さんがファンだったという、
うん、
しかも行ってるという、一回コンサートに、
ね、うん、そうなんですね。
まだね、まだデートをしながらのね、まだね、ワクワクしてた時じゃない、ドキがムネムネしてた時じゃないかな、
そうですね、うん、はい、
ジャージ着て、
ジャージは着てないと思います、はい、中本浩二ではなかったと思います、うん、
なかったね、はい、はい、
私は手間暇での目的は今年初のアスパラつくねとメンチカツコロッケを食べることだったので、しっかり食べて早々に帰宅しました。ジャックさんとはお盆にまたお会いできればとお約束をしたような気がするのですが、
無理しないでください。大丈夫ですよ、
大丈夫ですよ、
山梨さん、はい、無理しないで、はい、大丈夫、
う
ん、
大丈夫です、
うん、
社長、はい、うん、ちなみにボイスは白老出身で、苫小牧市立青少中学校の校歌を作詞作曲された話と、高校時代苫小牧在住ライブハウスにとんでもない数のファンを集めるほど人気があったと苫小牧勤務の際に聞いて知っておりましたが、曲は残念ながら24時間の神話しか分かりませんね。オフコースも耳にする程度で積極的に聞いた覚えがありません。したがってジャックさんには悪いのですが、全く曲が分かりません。かっこ眠れぬ夜くらいまでは聞いていたような気もするのですが、誠に申し訳ございません。
本当にこちらこそ、変な気を使わせてしまって申し訳ありません。ジャックなんかに
熱く語ってたんですか。
熱く語ってたのさ、もう止まんないのさ、うん、だからまあでも 俺は大丈夫なのさ、その辺はさ、はい、うまくいくけど、やっぱりこあれはね、やっぱりちょっとね、あの引き込まれちゃったらね、ずっと永遠とね、永遠とそのジャックワールドに入る沼だから沼、もう本当に5人ぐらい帰ってきてないから
どこ行ったんですか、
分かんない俺も、
どこ行っちゃった
どこに行っちゃったのかさ、うん、単純にもうね、嫌でもう、ま、加藤商店のお客さん辞めたのかもしれないしね、うん、そんなことないんだけども、うん、はい、ということで今かかってるのが
ムーンライトサーファー、
あのさっきね、
桑田春子さんですね、
うん、はい、これは石川セリさんも歌ってたかな、
歌ってるみたい
ですね、昔あのーうん、なんだっけね、イノマティさんからもリクエストだったかなと、
はいはいはい、石川セリさん、
う
ん、そうですね、
そうそう、最近イノマティさんリクエストないよメッセージ ね、 ね、はいはい、はい、
というわけで
生きてんのかな、
はい、あ、じゃあ次メッセージいきます、
うん、はい、続くからねこれね、
続いていきますね、知り打ちのニラジャック、
うん、
はい、ゴルゴ社長、スルービューティー瀬口さん、ドデカミンスーさん、お疲れ様です、ジャックです、
元気かい
先週の放送、山賊右側左側さんたちの参加で賑やかでしたね、私的には、はい、クールビューティー瀬口さんがいなかったことに物足りなさも感じていましたが、まあ、スルーじゃない
マニアだね
スルーじゃないことにびっくりしました、
ね、いやでもよかった、マニアックな人もいるんだねやっぱりね、世の中にはやっぱり、
先週の放送で言っていた24時間ラジオ、酒は地球を救う、いいですね、さすがに長時間の放送は辛いでしょうが、長時間ラジオ実現するといいですね、
もう名言入ったもんね、右側 ね、うん、
すご
い、酒は地球を救うってね、うん、いいよ、これはこのタイトルは使わせてもらうよね、ね、24時間
すごいですよ、
もう何人生きてる、だってどんもベロベロで多分途中わけわかんなくなると思うよ、
そうですね、
ね、
聞き返したくないやつな、
うん、本当だわ、
はい、
はい、
先週ゴールデンウィークの話でツーリングの話をしましたが、私のバイクは 1400cc の大型バイクで、決してラッタッタでのツーリングではありませんので、笑い、
そうなの
もう妄想ですかね、うん、
ラッタッタってあのスクーターのスクーター
ラッタッタ、うん、はいはいはい、ラッタッタ、
ね、なんだっけ、西川のりおかい、
うん、そうそう、
ラッタッタラッタッタラッタッタって言ってたよね、
調子いいですね
これもこれまた一本ぐらいなの、
いやいやいや、
一本なら調子いいのさ、
いいです、
まだ、うん、はい、理解
今の下の回り具合がすごい良かったと思います、ね、うん、もう
670度ぐらい回ってたね、で下が
どんな下だっていう話ですけど、はい、
ローリング、
はい、
ツーリングじゃなくて、
はいはい、ローリング、
はいはい、
今回のゴールデンウィークの丸か加藤商店巡りで野族さんにも会っていたこと、お話ししなかったことごめんなさい、それ以上に今回は私的にはおとなしく飲んでいたつもりだったんですが、てんてんてん、人生思うようにはいかないってことでしょうか、笑い、お察しくださいおとなしくなかったみたいだよ、
もう
だワールド、
次の日だってね、支店でほら七輪、
そうです、ね、
なしの七輪ラーメン食べてたぐらいだから、
そうですね、二、ね、うん、日目は楽しめなかった、
しかも何も飲まない、あの水だったって言ったよ、
あ、そうなんですか、
な、
うん、
しに行ったんですか、
いや、ギリでし素焼きに、
そうですね、
こに、はい、でも前の日も支店に行ってたっち、
でも1日目楽しかったからですよね、そんだけ飲み
すぎた、そうそう、だからよかったのよ、
うん、
結局は2日間の分を2日目の分も1日目でやっちゃったからだからちょっとね、今回はね、あ、次回はね、もう少しね、配分っていうのを考えた方がいいよ ね、 ね、
飛ばしすぎたんですね、
うん、
だって
あのさ、
今回のお題、ジャージについて、
うん、
小学校時代は家が裕福ではなかったので、メーカー品のジャージなんか着られなかった寂しい思い出しかなく、中学校時代は学校指定の紺色のヒットユニオンの芋ジャージで、高校生になって学校指定の紺色のヒットユニオンの芋ジャージ、カラーリングは中学校時代と全く同じの別素材とは別の アシックスのジャージを着れるようになりました。私的には小学校時代はジャージを着るのが好きではありませんでした。なぜなら、ファッショナブルな格好だと思わなかったからです。
ファッショナブルだもんな、ジャックはな、なかなかね、うん。
ファッショナブルね。
ファッショナブルっていうね。はい、全然ファッショナブル、ファッショナブルじゃないけどな。
ファッショナブルの意味分かってるかな。だから普段はジャージを履かずにいました。5、6年生の体育の先生はジャージを履いていないと体育の授業は受けさせずにいてもジャージを履かなかったくらいです。
かぶってたんだわ。
あ、履かないでかぶってた。
かぶってたんですか。
はいはいはい、かぶってた。はい、それぐらいジャージが嫌いでしたね。今では家の中ではジャージ的なものを履いて過ごしていますが、外で履いて歩くのは NG ですね。う
ん、ジャージはダメだってこと。ジャージはジャージは仕方なく履いてたけど、ジャージは今は
ジャージはダメ。ジャージはいいんですよ。
ん、
多分ファッショナブルなジャージは履くんじゃないですか。うん、
君ら酔ってる？
いやいや酔ってないですよ。
続けてほしいな。
はい、リクエストですが、平井堅のラブラブラブをお願いします。今年の2月18日の放送から毎回投稿していますが、もう少しだけ続けたいと思います。あ、今回の丸かか糖商店巡りでサンクスチケット全然使わなかった、残念。
Love, love, love この胸に Love, love, love 生まれたら震える指で声で伝えなきゃ Oh, oh, oh Love, love, love 溢れ出す Love, love, love 裸の言葉だけ連れて行くよ届けよう。気持ちは減らない、ドキドキってやつが僕の胸のドア叩き始めてる。テレビをつけても雑誌を見てても5分に一度は君のことときめきってやつが僕の胸の奥勝手に暴れてる。今なら遅くはない、理由はどうでもいい、yeah、夢で会うその前に声を聞かせて。
シュさん聞いてたし今ね。
そんなことないですよ、平井
堅。目つぶって、
うん、危なかった今。
全然目つぶってないですよ、大丈夫ですよ。
そうか、ほらスーさんも函館方面の時だったからヒットユニオンかい。
いや、いや、小
学アシックス、
いや小学校までなんで、僕は中学校はこっちなんで、小学校の時は普通にジャージ指定はなかった
んで。あ、この前も言ってたもんね。そっかそっか。ヒットユニオンってもよくわかんない
よね。わかんないですね。
うん、ねえ、
うん。どこのメーカーなのか。
まあヒットユニオンさ。
いやわかりますけど。うん、はい、それは、はい。
ね、いやだから俺もほらジェレンクまではさ、はい、ジェレンクって言ってたけど実はアシックスだったんだよね。
あ、そうなんですね。
うん、
へえ。
そうなのさ。だからアシックスジェレンク。アシックスジェレンク。まあ、トップゲームも書いてたんだけどね。そうなのさ。いやいやいや、そっかそっか。まあそれの話というかね、まあオフコースの話も全て含めてこの夏なんでもあんまりね、盛り上がるとほらまた行っちゃうから
ワールド、
ワールドに
沼に
沼にね、うん、まあいいか、元気な証拠だな。
そうですね、
うん、
はい、
ね、はい、
というわけで次のメッセージいきますか、うん、はい、
はい、ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと前に北海道神宮に行った時、丸山公園を歩いていると、小学校低学年ぐらいの女の子二人組がカラスに襲われていました。一人の女の子の手にはビニール袋いっぱいにパンらしきものが詰まっており、それをカラスが狙っている状態で先に進めずにいました。周りの大人は見て見ぬふりをしていたので、ならばと考え、かっこつけて助けることにし、子供たちに神社に行くの？一緒に行こうかと聞いて進むことになりました。てんてんてん、なんか怪しい。各神社を参拝して北海道神宮に参拝を終えると、カラスも追ってこなくなり大丈夫とし、子供たちを送りました。帰りに六花亭でケーキを食べるとのこと。今時の子供は金持ってるなぁと感心しました。自分が小学校3年生ぐらいの頃はお金を持って歩くことなどありませんでした。ましてや帰りがてらにケーキを食べるなんて発想もなかったですね。いやいや、大量のパンどうするの。いやいや、知らないおじさんについていってはいけませんよ。
まあでもあれだね、あのカラスってさ、はい、やつら利口、利口っていうかあれだからさ、うんうんうん、ちゃんとわかんだよね。
そうですね、
女性とかさ、子供とかさ、うん、おばあちゃんとかさ、うん、そういう人を狙っていくんだよね、うん、低空飛行で後ろからバーッとなんか帽子に、ね、触れたりとかさ、
はい、やりますね、
うん、だからあと石とか投げたらちゃんと分かるんだよ ね、
うん、
ね、前も言ったけど、だからカモメもそうだけどさ、うん、仲間意識強いからさ、仲間がやられたりしたらやっぱり周りから集まってきてやるわけさ、
うん、
だから俺あのエアガンでカーテン隠れて
隠れてね、見られたら終わっちゃう、
うん、だからさ、ね、でも子供はさ、
うん、
何そのお金をそんなに持ってるってかい。
もう小学校3年生、
まあ、でもそれなりに持ってるわ、うん、俺らの時ってそれなんちゅうのかな、買うものがあまりなかったから、
うんうんうん、
うん、
駄菓子とかですか
ね。もっと言うと100円ぐらいあれば、うん、結構例えばベビースターラーメンなんて10円ぐらいで買えたしね、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、はい、
うん、なんていうかフィリップスガムだって5円ぐらいで買えたしさ、うん、知ってるフィリップスガムって、
わかりますよ、うん、
あと10円のソーダ、あの袋の水に溶かして、うんうんうん、それそのまま舐めてんだけどさ、てべたべたになりながらね、うん、そうなんだよね、うん、なあ、だからまあそうはやっぱりなかなかのもんでしょ今の子たちは、
うん、
もう逆にお小遣いもらいたいぐらいだよ、スーさんが。
その子供から。
おう、ななか、元気？今日寒いだろ。なあ、うん。で、なんだったっけ、
はい、
じゃあ、まだお題
話しますね。今週のお題は、ジャージとのこと、
うん。
小学校4、5年の頃、チャンピオンのジャージが北見市立西小学校では流行っておりました。
うん、ほら、チャンピオン。
お
ね。チャンピオン来たよ。チャンピオンか、プーマだから、これ。
うん、プーマがピューマになってるやつもありましたよね。
あったね。うん、
はい、みんなが着ていたので、親にジャージが欲しいと頼んだところ、緑と黒の囚人服らしき、衣服が支給されました。すでにジャージですらない今でいう島村の部屋着です。中学の頃は学校指定のジャージがあり、すぐに膝のところに穴を開けて怒られていました。今でいうダメージ系です。いや、ダメージ系
なわけねえだろ。
ダメージ系ではないよ。違う違う、はい、
物は言いようだな。
リクエストするスタンダードナンバーはイーグルスのデスペラードをお願いします。
ほほほほほ。
why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is one.
はい、イーグルスデスペラード聞いていただいております、
ね、やっぱりやね、本家本元がやっぱり一番しっくりくるよね、うん、やっぱりまあカバーで上手い人もたくさんいるけど、
そうですね、
うん、ねー、だいたいさ、でもさ、高校時分になるとさ、
はい、
俺あったかないかちょっとよく分かってないんだけど、あったかもしれないけど、みんな高校のやつは あったかあったけど、俺らはそういうの履かないよね。なんかスウェットみたいのさ運動会でもみんなカラフルだったもん。
へ、うん、
だいたいそのスウェットって知ってる、スウェット、は
い、スウェット、うん、スウェット、
はい、
だいたいそのまあポケットついてるけども、ポケットにみんな入れないで、あのなんだ前
ズボンの前、
ズボンの前、あのちょっと下げてみんなさ、
はい、
なんかちょっとチンチンとこにみんなこうやってあのこうやって みんな
手を入れて
んだよね、なぜか知らないけど、なぜかそれで歩いてるから、そんな何なのかがよくわかんないそれもね、今から考えると、うん、ポケットに入れればいいじゃんっていう、なんだろう、
落ち着くんですかね、
いやわかんない、別にチンチン触ってるわけじゃないんだけど、うん、ここに入れて、まあ、ちょっとずり下がってるから、うん、うん、でなんか、うん、なんかやっぱりそれ、うん、歩きやすかったんだね、あれ、それが
それ歩きづらいような気がするんですけどね、
う
ん、
しかもさ、普通だったらさ、そういう運動靴でしょ、
うんうん、
中には革靴で履いてるやつそのままね、
だからジャージに、
だって外と
スウェットか、
うん、
ああ
外とあれが一緒だから、一緒のやつがいるから、うん、それでもその革靴みたいの履いてるから、うん、チョーカーみたいの履いて、あの先とんがってるやつね、うん、うん、そう、俺だからいろんなやついたなと考えてみたらアホだったんだな今から見たらカッペだよね
当時はそれが良かったんですよ、
まあなあ、
はい、
うん、はい、ということで、
はい、
うん、
昭和平成の忘れ物、来週のお題ですけれども、うん、通勤通学カバンということで、うん、はい、
カバンっていうか、いや、なぜそれにしたかって言ったらね、
はい、
今俺海星がさ、
はい、
なんか異常に疲れてると、異様に、
はいはいはい
はい、なんでだって言ったら、はい、なんだっけ、
まず新年度が始まって慣れないっていう環境もあるんですけど、うん、カバンがなんせかんせ重いんですよ、
うん、
中学校よりも重くて、
うん、
それで歩いてるから、
うん、カバンが重いんじゃなくて教科書がいっぱい入ってんでしょ、
教科書とか、あと飲み物、お弁当とか、うん、まあ、まずは教科書とか、
あ、そっかそっかそっか、給食だったからね、あの中学校まではね、
そうですね、
ね、もう重い、びっくりした、中学校でも
結構分厚いよね、高校のやつってね、
うん、分厚いですね、
現代社会とかさ、うん、
教科書も分厚いです、ね、うん、
原社って言ったんだけどさ
原社、
うん、知らない、
いや、わかります、わかります、うんうん、なんかいろいろ、例えば国語でも一冊じゃなくて国語の教科書、漢字のやつ、なんだかんだと、なんかすごい
バル、辞書も返したら、
辞書は、うん、買わない 買ったんですよ。あの紙の辞書は電子辞書を買ったんですよね。
あ、でもスマホあるからスマホでこと足りるんじゃねえのかっていう。
一応電子辞書は買ったので、これで辞書あったらもう本当に持って歩けないなっていう。
うんうんうんうんうん。だからそれも含めて、
はい、皆さんどんなね、
学校だからカバンでね、カバン
というか中身のことですかね。
だからカバンイコールカバンか、カバン、まあ、要は教科書、
まあ、流行ってたカバンだとか、カバンになんかこういうキーホルダーとかが流行ってたよとか、そういうのでもいいと思うんですけど。
お母さんはどうだったのさ、高校の時。
お母さんですね。会社、
いや会社は会社だけど、はい、お母さんの時の高校の時どうだったのさ。
お母さんですけど。
いやだそうでしょ。
いきなりお母さんって社長
呼ばれ、なんて言えばいいの、マミーって言えばいいのかい。同じかって。
私は買ったかけの、あの指定のバッグじゃなかったんで、買ったかけのバッグを使ってましたけど、結構重たかったですね。
あ、
もう置き弁もできたので置いたりとかしてたけど、はい、
盗まれなかったの、教科書とか。
そんな感じの高校じゃないんで大丈夫です。
そう、はい、あ、そう、あ、そう。どんな感じかな。スーさんは、
僕も高校は肩掛けカバンで、まあでも
重かった。スーさんドラえもんだから腹から出して
、ててれ
ー、4次元ポケット、違う違う違う、そんなのないですから。でも重かったですよ。
あ、そう、
うん、それこそ
お弁当いっぱい入ってたから。
ランドセル、高校もランドセルだったんですよ。スーさん
小学校6年生までです
、はい、入んない、小学校背負えない。
背負えないってことないですよ。
みんなそうなのかい。
そうでしょ。
い
や、今は背負えないですよ、それ。
高校時代も無理だよね。小学校の時ぐらいさ、どんなに、調整、アジャスターみたいなついててもさ、ねえ、そう。
まあそうですね、重かったですね。
なんか、肩掛けかなんか。
肩掛けカバンでした。はい。まあ、中学校は、指定でしたけど、肩掛けカバンで、はい。
俺らだけかな。いや、みんな薄いカバンだったしさ。
薄いんですよね。はい。
弁当だけだったんだよね。
中学生の時いました、そういう人。
うん。いやでもみんな大体置いてたんだよね、置いてたのさ。し、机もさ、やっぱりね、あれダメなんだね、悪いことするから。高校生になるとさ、中学生ぐらいまでは中に入れれるようになってるでしょ、うん、
はい、
ないのさ。
うん、高校なかったんですか。
ない、テープ、机のあれだけさ、じゃないと、みんなそこに置いてっから。
高校ぐらいから個人のロッカーとかなかったですか。
ないよ。
ありました。
そんなのないよ。
あったよ。
僕らなかったです
ね。
ロッカーっていうか棚みたいな、一人ずつ。小学校でもあったよね。小学校
でもありまし
たね。真面目に持ってくる子もいたけども、大体みんなね、教壇の下にみんな入れてるから。
ちょうど空間になって
ますね。空間になってるからさ、教壇の下にバンバン入れてるからさ。うん、だからそういう、だからその重たいってことは全くなかったね。もったいっちゅうのないんだ
もん。そうですよね。お弁当だけならね、帰りはもう。
なら手ぶらでもいいんじゃないかって話なんだけど、要は売店もあったから。うん。で、コンビニは、今のようにコンビニはなかったけど、売店学校になったからさ。うん。その売店もなんかみんななんか盗みに入っちゃってるから、ダメなんだよね。
いやいやいやいやいやいや、恐ろしい。
どんどん頑丈になってっても
う。
要塞化する。
もうぐるぐるぐるぐる鎖の、あれがもう。
いたちごっこ。
そうなのさ。ロッカー中ベビースターラーメンなんて先生にも怒られるしさ。そのまま置くなってベビースターラーメンなんてっていうね。でも食べたいでしょ、高校生になってもみんな。まあそんな感じ。だからみんなね、みんなどうだったのかなと。どんなその、カバンね、どうだったのかさ。いや、多分俺と同じような人もいると思うんで、中には。もしくは、なんか、なんちゅうのかな、自転車で通ってる人とかはカゴがあるからまだね、よかったと思うんだよね。でも歩きとかだったらちょっときつかったけど、まあそういうことでちょっとね、
というわけで
教えてほしいな、
数学カバンということで、はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。よろしくお願いいたします。あとですね、先週も言いましたけれども、現在やっております、24日水曜日まで、開催しておりますマルカ加藤商店、全店 10% 割引、そしてアスパラフェアということでやっておりますので、皆様ぜひとも、ご利用いただければなと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
ですね、今日はですね、まあ業者さんの日常っていう話なんだけども、まあまあその話から、人はね、仕事の顔とプライベートの顔はやっぱりあるでしょう。例えば普段お客さんとしてきてる人も、まあ、こっちから見るとお客さんでしかやっぱり見えてないんだけど、たまに何かお互い休みでね、ふとスーパーかなんか行った時にさ、家族と一緒にいるお客さんをね、私服のお客さんを見ると、あれ?と思ってさ、まあ、声かけれる時とかけれない時もあるんだけど、あまりにも家族で、なんか楽しそうにしてるとさ、俺みたいなやつがさ、声かけたらさ、お父さん、ああいう人みたいなところに行ってるのなんて思われるとも困るななんて思うからさ、でもさ、それを見た時にさ、あ、そっかと、ちゃんとお父さんしてんだなとか、なんちゅうかな、まあ、違和感まではいかないけど、新鮮なのと、いつもと違う人がそこにいる。これはやっぱりスタッフもさ、そうなんだけど、特にランチで来てる、ママさんたちがさ、旦那さんとたまに、店来てくれた時に、あ、パートアルバイトさんとして接してるけども、その旦那さんと来た時には一応主婦なのさ、主婦の顔っていうか、主婦の姿がそこにあるわけよ。で、だからそれを見て、あ、なんかちょっと、なんちゅうのかな、こっちは従業員、あ、社長と向こうは従業員だけど、でも来た時に、あ、なんかね、俺的にはね、ものすごくね、そこもね、なんちゅうのかな、まあ、新鮮っていうかね、やっぱりね、なんかちょっと、見直すじゃなくて、自分の心が、をちゃんと明日から、スタッフとだけ見るんじゃなくて、あ、この人にもちゃんと生活があって、あれなんだなっていう、みんな、なんとか、リスペクトした感じで接しようかなと思うさ。でね、今日言いたかったのはね、業者さん。俺昔からね、業者さんに対してね、挨拶をろくにもしなかったりとかね、存在な態度の人間にはね、結構厳しく言ってたのね。特にキッチンには。要はさ、変な話さ、弱い立場なのさ、実は。業者さんって。だって、俺たちもさ、お客さん、業者さんから見ると俺たちお客さんなのさ。だから、一配達員だから。営業マンの人でもね。だけどやっぱりね、自分よりね、どう考えてもね、年下みたいなやつにね、いや、今はないけど、業者さんが暑いさなか、寒いさなか、もしくは重いものを持ってきてね、あれなのに、あ、ご苦労様ですとか、なんとかですっても、やっぱり忙しいのはわかるけど、黙々と仕事して、無視とか、あと、っていう、釣れない、そういうのってのは俺ね、見ててすごくムカつくわけさ。何なんだこいつと。そんなにお前は偉いのかと。もしくはそんなに病んでんのかと。だから俺は、まあ、できるだけ、自分自身はやっぱり、何か、あ、お疲れさん、もう明るくね、勤めて明るくとか、やはり目を見てとか、姿を見て、それはね、対お客さんに対してと一緒さ。だからここ最近、だからなんちゅうのかな、うちの店は大丈夫かなと。だんだん若い時はそうやってやってきたけど、みんなだんだん年取ってきてるでしょ、みんな働いてる人たちが。やはりみんなね、自分のことで手一杯なのさ。若い時はね、周りを見たりとか余裕もあったんだけど、今はね、もう自分の仕事でアップアップで手一杯だから、業者さんが、たまに最近ね、増えてきてんだけどね、挨拶もあんまりしない業者さんもいるんだけど、いや、向こうがしないからとかじゃなくて、こっちからもしてもいいんじゃないかなと。して、一度ね、一度っていうか、たまにあんだ、業者さんもね、自分の彼女じゃないな、奥さん、連れてきたりとか。最初のわかんないのさ。 どっかで見たことあるお客さんだなーと、私服だから、いつものあれじゃないから。そしたら、あ、いつもお世話になってます。何、あ、それで、ああ、何って、私服だから分かんなかったよって、うん。それをね、見るとやっぱり気遣いながら、やっぱりそういう人のね、奥さんってできてるから、やっぱり奥さんも謙虚なのさ。だからこっちも変に、いや、ね、じゃあね、多分、そういう人って、いつも、存在にされてるとこにはいかないと思うんだわ。うん、だって、そんな自分の奥さんとかの前でかっこ悪いことを、なんちゅうのかな、偉そうなことを言われても嫌でしょ。あ、じゃあお前これ今日食えとか、食っとけとか、うまいべとか、なんかそんなこと言われても困るし、嫌でしょ。そんなの自分の立場ないし、うん、営業だから、もしかして、いやお前なって、たまには店に来いって言われて仕方なく来ると思うんだけど、それでもやっぱり一人で行くのはあれだからって言って、彼女か奥さんか、もしくは親連れてくるかもしんない。その時にさ、そんな存在な態度取れば、たまにおかしなやついるからさ、気をつけないとさ、普通は行かないと思うんだわ。だから俺はね、業者さんだけど、別にその、やっぱりね、こういう商売やってんだから、常にサービス業っていうか、それと人に興味を持ってくれと。うん。一度、谷小路だったかな、谷小路か。なんかのね、お祭りかなんかだった、お祭りというかなんか、よさこいじゃなくてなんかあったんだけど、その時にね、業者さんの家族を見たのさ。うん。それを見た時に、俺ちょっと、俺隠れちゃったんだよね。なんか別に何も悪いことしないんだよ。いつも、あ、どうも、お疲れさんとか、お互いそうやって言ってんだけど、でもね、やっぱ、なんかね、俺を見て、向こうが子供の前で、あ、どうも、部長とか、社長、いつもお世話になってますって、ペコペコしてる姿を、子供に、家族に、もし、そうやってなったら、俺、嫌だなと思ったから、うん。だから、まあ、それはそれで、スッとやっぱり、通して、でもね、俺思うの。それを見て、あーって、この人も家族のために一生懸命やってんだな、と。俺たちはさ、お客さんに対してはやるけど、だけど業者さんに対しては、偉そうにとか、もしくは、ろくな、その、挨拶もできないっていうのは、それはおかしいと思って。うん。だからそういうのをきつく、厳しく言ってんだけど、うん。ここ最近ね、そこもうどうかななんてちょっと思ってきてさ。うん。だからもう一回その辺は各店舗でね、きちんとやりましょうと。うん。いう、自分に対しても戒めだけど、うん。もう一回その辺ちょっとやっていこうと思ったし、今日はそういう話でした。はい、以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。まず本日流した曲紹介していきたいと思います。まず、稲葉白小津の I love you
and I なんだって稲葉白小津
稲葉白小津ですね。
社長の間違い方すごくないですか。
稲葉白小津の I love you and I need you 福島。
どういう意味稲葉白小津って。
稲葉白子っていうのがあります。
稲葉白子までわかるけど図は
図は
複数形
複数 形, 複数形、はい、あなるほど、はい、一本でこういう風なるか三号一本でこういう風になるかまた
注意喚起出しとかないと
続きまして、山嵐さんからリクエストをいただきました桑野春子さんのバニッシングポイント、うん、それから尻内のニラジャックさんからリクエスト
ムーンライトサーファーも一応いたね、
はい、
ムーンライトサーファーで失礼しました、うん、桑野春子さんのムーンライトサーファーをおかけしました。それから、尻内のニラジャックさんから、リクエストありました平井健さんのラブラブラブ、うん、それからのぞくさんからリクエストありましたイーグルスのデスペラード以上おかけしました。来週ですけれども、5月20日、放送となります。昭和平成の忘れ物テーマは、通学カバン、まあ、カバンですね。
中身そこにそれに何を入れてたのかという
何を入れてたかというのは中身ですね、
まあ、まあ普通教科書だよねお弁当と
、まあ、変わったものを入れてたとか
変わったものって何よっていうかぼちゃとかかいどてかぼちゃとかかいそんなのよ。ねえ、いやでもほら部活の人もいるからさ。
そうですね。
ねえ、ボーリングの球とかさ。
いやいや、どこにボーリング部あるんですか。
中学校でボーリング部って
そうですか。
うちの高校ゴルフ部ありましたけどね。
まあそれはそのまたこの次にね、はい、
というわけで皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。よろしくお願いいたします、はい、というわけで、明日明後日なんですか、三吉さんのお祭りが、
うん、
はい、
違うよ、日月、
あ、日月、
あ、そうだね、今日土曜日で、はい、あ、収録の、
はい、
な
るほど、
うん、というわけなので、うん、社長も行かれるんですか。
いやいや、多分行けないと思うんだわ。
あ、そうですね、
うん、日曜日はサバゲーだし、
あー、なるほど、
15日は塩湖の命日で、うん、14日のりょうの命日行けないから、
もう忙しい、
ダダダダッと15日に行っちゃおうかなと。
あ、なるほど、
うん、行きたいけどね、ちょっとどっかの間で行こうと思うけど、うん、
というわけで、はい、
あのひょっとこのお面かぶってたら俺です。あの刀を作ってます。なんてっけ、鬼滅の刃の、あの刀鍛冶、
名前出てこないですもん。
鬼滅は全くわからない。
まあいいや、はい、
というわけで、はい、また今週もありがとうございました。また来週聞いてください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。何、大丈夫です
よ、すげー巻いてるけど大丈夫。巻
きました、
どうしたの、は
い、ありがとうございました。
いつも最近長いから。
ありがとうございました。笑う背中が揺れている夢は